もしもし、テレホン人生相談です。
はい。
本日はどんなご相談ですか？
まあ、1年ほど前に、
はい。
実の兄を、
はい。
自殺で亡くしまして、
ああ、はい。
で、まあ、親父も4年ほど前に亡くなってまして、
はい。
まあ、2人とも急に亡くなってしまいまして、
はい。
で、そこへ、まあ、絡めてというか、
はい、
実の母も、
はい、
まあ、認知症がひどくなってしまって、
はい、
今も施設の方にいるんですけども、
はい、
自分のこう家族がこう、うん、亡くなってしまったというか、居場所がなくなってしまったというか、
はい、
すごい喪失感から抜け出せなくなってい
て、はい
はい、
あなたは今おいくつですか？
46です。
46歳。ご結婚はなさってるんですか？
はいはい、しております。
ああ、そうですか。はい、奥様はおいくつですか？
49です。
お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、3人おります。
上から何歳？
上から21。
21歳。
はい、19歳。
19歳。
17です、ね。
17。皆さんは、じゃあ、男の子ですか？
上から男、女、男です。
ああ、じゃあ、21歳の方も今は自立してらっしゃるんですか？それとも今学生さんですか？
社会人で自立しております。
それででもこんなにご家族元気でいらっしゃるのに喪失感っていうのは何かあるんですか？
まあ、自分がちょうどまあその兄が亡くなるちょうど1年前ですね、
はい、
にちょっと事故に遭いまして、
はい
はい、でそれで、まあ、ちょっと後遺症も残ったりするほどの事故だったんですけど、まあ、ひょっとしたら命なかったんじゃないかなんて言われるような状態だったんですが、まあ、
はい、
奇跡的に、まあ、ちょこっとした怪我で済んだので、
はい
はい、今のところはまあ若干の後遺症はありますけども元気にはしておるんですが、うん、
じゃあお仕事もちゃんと元のお仕事を やれてらっしゃるんですか？
そうですね、はい、仕事の方もきちんとできてるんですけども、
あ、はいはいはい、
はい、まあ、そういう部分に関しては特にこれっていうことはないんですけども、
うん、
自分のその家族ですね、嫁さんとか子供っていうんじゃなくて、はい、実家の方の家族がなんかこう一気にこうバタバタバタとなくなってしまったっていう部分がちょっと大きくてですね、
はい
はい、なんかこう立ち直る間もなくこういろんなことが起こりすぎて、ここ数年の間、
あ、じゃあ、はい、今振り返られてちょっとこうお寂しい気持ちになられてる なってらっしゃるというか、そういうことなんでしょうか？
そうですね、やはりいろんな方からもいろんなこう、まあ、兄の嫁さんと子供もおりますので、
うん、
まあ、お前がしていってやらないかんのやぞってこう親戚からもいろいろプレッシャーをかけられるんですけども、
うん、
まあ、それを言われても私もこちらで家族というか、
うん、
うちがありますもので。
お兄さんとは仲良しだったんですか？
そうですね、一時疎遠になることもあったんですけども、
うん、
まあ、それを除けばほぼほぼまあ同じようなことをずっとしてきましたので、
うん、
趣味とかも一緒で、あの非常に仲のいい兄弟でしたね。
ああ、そうですか。
はい。
それ本当にお寂しいことですね。
そうですね。
うん、今でもじゃあその、あのお兄さんの嫁さんとかお子さんとはこう、
はい、
いろいろ行き来なさってるんですか？
そうですね。まだいろんなあの法要とかがありましたので、
うん、
私もあの出向いていくことが多いんですけども、
うん、
まあ、そういう中ではいろんな話をこうお互いにして、あの、まあ、いろんなことを一緒にやっていこうということで、いろいろな話は今進めてますね、
うん、
やらなければいけないことがたくさんありすぎて。
ああ、今はね。向こうのお子様おいくつなんですか？はい、
上の子が確か高校生だった、2人とも高校生だと思います。
あ、高校生、はい。じゃあ、ご自分のお子さんと大体同じぐらいですね。
はい、変わらない子供たちなので、はい、やはりそういうこともいろいろ思うと、あの非常にこう、悲しさというか、そういうものがこう余計に深いというか、
そうですね、
辛い気持ちが多いですね。
そうですね、まあ、向こうのお子さんも向こうのお嫁さんも、ね、あのお兄さんの奥さんもやっぱりそのお兄さんの亡くなられ方のことを考えるとお辛いですよね。
そうですね、
うん、
はい、
そこもこうちょっと殺してあげなきゃと思うと余計に あなたも大変ですね。
そうですね、なんかこう自分じゃなくなっていってしまってるような感じがあって、
うん、
なぜ自分だけがとか、
うん、
あと全てなんでみんないなくなるんだろうっていう、そこの部分がやはり強くて、
うんうん、じゃあこういう喪失感って一体どうしたらいいんでしょうかね。
そうなんです、それをちょっと相談したいなと思いまして。はい、
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい。
はい、今日の回答者の先生は三石メソッド主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生よろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
あのね、
はい、
喪失感っていうのは、
はい、
錯覚ですよ。
錯覚ですか。
うん、錯覚、錯覚だと思いますよ。あのね、はいはい、あなた、あの身内の中で自分だけがこうね、辛い思いっていうか分かって、亡くなっちゃったっていう辛さを味わってるっておっしゃったけど、
はい、
やっぱりさ、身内ってさ、それは妻が一番の身内なんだよ。ね、そう、だからさ、はい、それはね、あなたは兄を亡くしたかもしれないけど、
はい、
夫を亡くした妻の方が辛いんだよ。
そうです
ね、それとね、はい、そうでしょ、それと父親を亡くした子供の方が辛いんですよ。
はい、
だからね、そう、自分だけがそのなんか失ったようなっていうのは全く錯覚、
なるほど、
全く錯覚だっていうことを、はい、まあ、覚えておいてほしいっていうかさ、父親にいきなり亡くなられた子供の、しかも高校生でだよ、はい、これが二人もいるんですよ。
そうです
ね、でまだ若いのに夫に去られたこの妻がいるわけですよ。
はい、
だからね、あなたより喪失感っていうか悲しい人はね、少なくとも三人いるのよ。
そうです、
ね、そうよ、それをね、あなた思い出さないといけない。
はい、
うん、だから、はい、うん、あのね、自分だけがみたいにやっぱり思っちゃうんだろうと思うけど、
はい、
あのね、でもこう生活のリズムって、はい、こうずっと長く生きてるとこう波があってね、私見てるとね、あの家族がね、
はい、
どんどん減る時あるのよ。
あ、
うん、あの次々にこうなんかいなくなられたりさ、
はい、
減っていっちゃうっていうか、そういう時期ってあるの。でもそれってね、
はい、
本当にあの何年かのことなんですよ。だからその時はね、急だから、しかも初めてじゃない、家族が亡くなるっていうことが。だから初めてのことってね、こう本当にびっくりしちゃうんだけども、
はい、
ちょっと経つとね、今度はね、家族がわさわさ増えるのね。だって子供3人いるんだよ。
そうです。
そうでね、嫁は連れてくるわ、あの旦那は連れてくるわ、子供は生まれるわでさ、あっという間に2倍3倍になっていくのよ。
はい、
だからそんな今のその悲しみなんていうものをね、
はい、
こう抱え込まない方がいい。
あ、はい、
うん、あの今はちょっとね、寂しいかもしれないけど、はっきり言ってね、こう寂しがってる暇ないっていうかさ。
そう、
うん、あのね、46歳の男にとってさ、
はい、
じゃあ家族ってどこにあるかって言ったら、
はい、
確実に言えることは実家じゃないのよ。
そうですね。
うん、はい。そうなんだよ。はい、でもね、次男坊だしさ、
はい、
なんかさ、いつまでも実家がうちみたいな気になってんだよ、きっとあなたが ね。そうなんだよ、そうなの、はい。でもね、あなたはね、もう二十何年も前から、
はい、
自分の家族っていうものがあってさ、家庭を持って、はい、
そこが
あなたの見てなきゃいけないところなのね。
はい、
でね、その父親がね、そんな喪失感を持っててね、はい、私が心配なのはこの子供たちですよ。あの、しょぼくれた父親ほどね、害になるものないのよ、子供に。本当だよ、本当。やっぱり父親は嘘でも、あの、痩せ我慢ってさ、はい、私痩せ我慢って言葉好きなんだけど、
はい、
やっぱりね、痩せ我慢できる人がどんどん減ってきちゃったのね。で、素直にさ、こう、寂しいだの、辛いだのっていうことがね、はい、なんか人間的でいいような風潮じゃない、今。ね、優しい男がいいみたいな。
はい、
あ、でそうじゃないと思うんだよね。こういう時こそね、父親っていうのは痩せ我慢してさ、
はい、
うん、あの、俺がどうしたって支えてやるみたいなことをね、あっちにもこっちにも振りして見せないといけないと思うの。
うん、
うん、でましてこの17歳のね、男の子、次男さん、
はい、
見てるよきっと。
そうでしょ
う。うん、見てるよ、ね、見てると思う。はい、うん、はい、それでね、自分がもしさ、父親がそうだったら、どんな気になったかって想像できるはずよ。まだ。そうでしょ？
はい、
だからさ、もう一回言います。あなたの喪失感は錯覚です。ね。
はい、
それで、はい、あなたより悲しい人は少なくとも3人いるの。
そうです、ね。
そう、そう、
はい。
そこですよ。で、あなたが見なきゃいけないものはね、
はい、
子供たち3人と妻であってね、
はい、
喪失感なんて覚えてる暇はない。
はい、
それから、ここが頑張りどころでね、 はい、私はもうやさ我慢してほしい。やさ我慢して強い父親見せてやってください。これは子供のためだよ。
そうですね。
うん、こう自分の心の寂しさっていうことでね、頑張ろうとか思ったら、できないかもしれないけど、
はい。
子供のためだと思えばできるから。ね。
そうですね。
うん。はい、自分の辛さをどうやって埋めようかとか、そんな何て言うかな、ケツ臭いっていうかさ、自分勝手なことを考えてると、
はい。
できないんだよね。
う
ん、だけど自分は父親であるとか、
はい、
自分は夫であるとか、
はい、
自分も頼って生きてる人が4人もいるわけじゃないか、目の前に。
そうですね。
そこを思わないことには、
はい、
乗り切れもしないし、
はい、
悲しみはなくならないですよ。
そうです、
ね。だからめめしい、
はい、
46の男じゃないか。
そうですね。
うん、
はい。
ここですよ。ここがなんていうか、踏ん張り時っていうかさ、男の、こう、はい、見せ場じゃないですか。
はい。
うん。この17歳の男の子に、
はい。
どういう父親像を見せようかっていうことだけ考えてたら、
はい。
これは何とでもなりますよ。
そうですね。
うん。だからあなたの錯覚はね、
はい。
実家の次男坊だっていう意識が強すぎる。そっから来てる。うん。だから兄貴が亡くなっちゃった。ね。でもそれ兄貴って自分の家族じゃないから。うん、そういうふ
う
に心を持っていかないとダメなのよ。
はい。
うん、で、死んじゃったっていうか、亡くなった人のことばっかり思っててさ、目の前にいる人をしょぼくれさせたら、はい、男の価値ないじゃないか。
そうですね。
うん。そうですよ。46だよ。はい、男盛りじゃない、はい。
そうですね。
うん、ちょっとかっこいいとこ見せて。
はい。
うん。
先生がおっしゃった通りだなと思うんですよ。
はい。
私ね、震災の時に、震災に遭われた方がね、何年か経って、
はい、
いろいろ家族も亡くして大変だったけど、今振り返ってみるとね、ここまで来れたのは希望があったからだっておっしゃったんですよ。
はい。
で、希望ほど力になるものはないですねって、なんかね、おっしゃったのを読んでね、
はい、
ああ、そう、ほんとそうだなって、生きる望みっていうか、ああ、これから、ああいうことしよう。こういう楽しいこともあるな、あるなっていうふうに思うだけで、その苦しみは乗り越えていかれるんだなっていうふうに思ったんです。
はい。
で、ね、向こうにも高校生の方お二人いらっしゃるじゃないですか、息子かな。
そうですね。は
い。うん。たら、ちょうどこっちにもね、いとこにあたる息子さんいらっしゃるでしょ。
はい。
なんか19歳のお姉ちゃんもいらっしゃるでしょ。
はい。
一緒にキャンプ行くとか、
はい。
なんか、そうやって、きっと、向こうのお子さんも、お父さん亡くされて、そのことを言葉で理解したり、なかなかしきれないところもあると思うんですよ。
はい。
だそういうのは、そうやって、例えば年に2回でもいいから、よーし、海行こうぜ、よーし、山行こうぜ、とかつって、親戚のおじさんがね、はい、奥さんも行こうぜ、つって、一緒に連れてってくれるっていう、そういう風になって、お前どうしたいんだよ、将来、とかって、二十歳になったから酒飲もうぜ、とか、そういうお兄さんが してあげられなかったことを一緒に普通に友達みたいにしてあげられたら、
はい、
すごく喜ぶじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
うん。
はい、
そういうふうにこうやってあげたらきっとあなたはたくさんの大家族のお父さんになりますね。
そうですね。
ね、はい。そうするともう苦しい気持ちじゃなくて楽しい気持ちで大家族の当主になって、
はい、
喪失感なんかどこへ行ったやらになりますから、
うん、そうですね。
うん、そういう、はい、やがてはもう元気なじいさんになっていくわけですから、たくさんのお孫さんがいてね。は
い、うるさいほど増えるよ、今から。もういいっていうぐらい。
だからそうやって楽しくやっていってみてはいかがでしょうか。
はい。わ、はい、かりました。
はい。じゃあ、よろしいですか。
はい、はい、ありがとうございました。
頑張ってください。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。
はい。